美しい国日本のために、この番組は時事評論家増田俊夫さんが気になる話題を取り上げ評論していきます。それではお聞きください。
皆さんおはようございます。美しい国日本のためにの時間で、あります。毎回ですね、変わりゆく日本ということで、それにまつわるいろいろ重要な問題、安全保障問題、その他ですね、いろいろお話をしております。今日はですね、日本の安全保障にとって非常に重要な、あるいは日本の最大の脅威であるということのですね、北朝鮮について、お話をしたいと思っております。日本と北朝鮮の間の問題ですね、は大きく分けて2つありまして、一つはご存知の通り、この拉致問題という、もう一つはですね、もうそれこそ年中ですね、日本海の方へ向けてですね、短距離だとか長距離だとか中距離だとかですね、いろんな形でですね、ミサイルが発射されると、これも一つの大きな日本のに対するですね、北朝鮮の脅威ですね、これがまあ今のところ北朝鮮と日本との間の大きな問題点なんですね。で、まあ最初のこの拉致問題の方なんですが、拉致問題についてはですね、2002年の確か9月だったと思いますが、当時の日本の総理大臣小泉純一郎総理大臣とですね、北朝鮮の金正日総書記ですね、と首脳会談が行われまして、この時画期的であったことはですね、この拉致という国際犯罪ですね、これを金正日が謝罪したっていうことなんですね。これまあ当時として見れば大変驚きなんですが、まあ、とにかく謝罪したと、そしてその拉致、日本から拉致したものは13人いるんだと、そしてもう生存しているのは5人だけで、あとは皆死亡をしたというふうに発表しまして、ついてはその生存している5人を日本に引き渡すということになったわけで、当時としてはですね、大変なニュースになったわけですね。と同時に長年解決できなかったこの拉致問題というのが、小泉総理が解決して生存者を日本へですね、帰国させたということで、まあ当時として見ると大変なニュースであったわけですね。そこでまあ日本の外務省、日本の方とですね、の食い違いがありまして、日本の方はですね、17名が拉致されているんだということを主張してまして、北朝鮮の方は13名だと。で、生存者は全部帰国させると。したがってこの拉致問題はこれで終わりだと。まあこういう、これがまあ北朝鮮の方のまあ主張というか言い分なんですね。で、日本の方は17名まだいて、まだ他にもですね、大勢いるんだと。いう話なんですよ。これがまあ拉致問題の大変厄介で、未だに日本にしてみれば未だに解決してない、北朝鮮にしてみるともう終わったということなんですね。で、特に注目を集めたのは横田めぐみさんというですね、13歳の時に拉致されまして、もうかれこれ50年ぐらいになるわけですね。49年ですかね、になるわけで、拉致されたまま帰国されてないということで、横田めぐみさんのお母さんね、ご両親がもう訴えましてね、まあ拉致家族ので構成された委員会があるわけなんですが、もう日本でもですね、あちらこちらで運動して、とにかく日本の世論を盛り上げて、北朝鮮に拉致家族の帰還を要請するということで、日本政府もですね、拉致担当大臣を作るなどですね、非常に力を入れ、日本だけではなくて、拉致家族の皆さん方はですね、アメリカには大統領と会見してですね、お願いをすると というようなことでですね、日本だけではなくて、まあ、世界中で、またアメリカでもですね、北朝鮮の日本人拉致ということは大きな問題になっているわけなんですね。横田めぐみさんの幼い時の写真が出たりですね、日本でも世界でも同情、ね、誰でも同情しますよね、気の毒だということで、みんなこの問題を解決してほしいというですね、日本国内世界の大きな世論になっているわけなんですね。で、そこで横田めぐみさんもですね、もし生きていれば61歳なんですね。で、残りの17名、そのうち5名が帰ってきたと。で、北朝鮮の方は残りはみんな死亡したとこう言うんですが、問題はですね、死亡したというわけなんですが、 DNA その他の証拠を出してもらったわけなんですが、これが一致しないとかですね、死亡したと言っても死亡した確実な明白な証拠がないんですね。で、横田めぐみさんについてもですね、死亡したという証拠もないしですね、生存しているというふうに横田めぐみさんのご両親も拉致家族の方々もですね、生存しているというふうに信じているわけなんですが、これもですね、証拠がないわけなんですよ。で、まあ、ないというか、証拠、情報というものが取りにくいということもあるんですが、いずれにしてもですね、客観的に見て、横田めぐみさんについて言うならばですね、生存してるか、あるいは死亡してるか、わからないというのが、まあ、客観的な状況なんですね。まあ、いずれにしてもですね、北朝鮮と日本との間の大きな問題である拉致問題、これはですね、解決しなければいけないわけなんですが、今言ったようにですね、日本の方の拉致されているという数字と北朝鮮の方のいう数字、北朝鮮はもう生存者はいないと、で、日本の方は生存者がいるということで、生存している拉致家族を帰還させるようにと北朝鮮に要求してるんですが、北朝鮮はこの問題は解決したと、生存している者はいないと、もうこの一点張りなんですね。で、どちらの主張もですね、その問題はですね、証拠がないわけなんです。横田めぐみさんについてもですね、生存してると信じられてはいるんですが、これを証明する証拠というものがないわけなんですね。これが、まあ、この拉致問題のまさしく問題点なんですよ。で、まあ、私の考えなんですが、拉致されている人は日本の人間ですからね、人間はいつか死ぬわけなんですよ。だから今現在生きていようと生きていなかろうとですね、時間が経てば必ず死亡するということは、これはもう 100% 決まってるわけですね。13歳の時に拉致された横田めぐみさんですら、もう今60を越して61歳ですからね。で、その他の方はですね、もっと高齢な時にですね、20歳であるとか30歳の時であるとかですね、他の方はもっと高齢で拉致されてるわけですよ。そうするとですね、もう90歳とか100歳とかですね、なってるわけで、果たして生存してるのかしてないのか。まあ、いずれにしてもですね、生存していてもやがて亡くなるということは決まってるわけですね。というようなことでですね、今、この拉致問題は大きな問題なんですが、肝心からめのですね、拉致されてるというふうに日本で信じ、あるいは政府として認定していてもですね、時間とともに拉致された方が亡くなってしまうということですから、これはもう間違いない宿命的なことですね。したがって北朝鮮と日本の間の拉致問題というのはですね、不本意であろうと本意であろうとですね、終わってしまう。この問題はなくなってしまうということになると思いますね。そうすると残された問題は、北朝鮮の日本に向けてのですね、ミサイル攻撃の問題と同時にですね、北朝鮮は核保有国なんですよ。で、この前、数日前に北朝鮮の中央委員会総会というのが開かれまして、金正恩労働党の総書記、がですね、日本に対してですね、日本は軍国主義化しているということを言ってですね、警戒しなければならないというようなことを言ったりですね、もう一つは北朝鮮は核保有国として確固たる世界の地位 ね、これを締めて、さらにこれを強化する。つまり、核保有国としての北朝鮮の地位をですね、確固たるものにする。ということを宣言したわけですね。したがって、まあ日本にとってですね、この北朝鮮の核保有国としての北朝鮮というのは日本にとって大きな脅威である。と同時に実際にですね、日本海に向けて何度も何度もミサイルを発射し、さらには東北の上空をですね、ICBM、大陸間弾道弾ですね、これが通過するというようなことですから、日本にとってはですね、今現在、この北朝鮮というのが一番差し迫った危機であるということですね。第2部ではですね、この北朝鮮のこの脅威というものがどういう形でこれから現れてくるかということについてお話をしたいと思っております。美しい国、日本のために第2部であります。第1部で北朝鮮は日本にとっての、まあ英語で言うとイミネントデンジャーというんです。イミネントってのはもう差し迫ったという意味ですね。デンジャーっていうのは危機ですね。まあ北朝鮮は日本にとってですね、最大の危機、危険な国ということ。これはもう間違いないと思いますね。そこで最近ですね、どういうことが起こっているか、つまり北朝鮮に関係してですね、どういうことが起こっているか、そしてそれは一体何だと。なんでそういうことが起きているのかということをちょっとお話ししようと思うんですが、ご存知の通り、中国の習近平国家主席はですね、5月14、15でしたかね、トランプ大統領と米中首脳会談を行ったと。そこでまあ注目すべきことはですね、建設的戦略的安定ということで両者一致したということですね。これはまあどういうことかっていうとですね、とにかくアメリカと中国はいろんな経済その他において競争はしてるけども、対立を軍事的な意味で言ってるわけなんですが、これが軍事的に対立するとかいうことは避けなければならない。それどころかアメリカと中国という大国はお互いに戦略的にいいとこ取りで悪いことは伏せるという意味での戦略的にこの手を結んでパートナーシップを組んで、そして世界の秩序に責任を持たなければならない。この点はもうトランプ大統領が国家安全指針ですね。国家安全指針の中で G2 という言葉を使って G2 というのはグループ2という意味でアメリカと中国という意味なんです。この2つがですね、やはり協力をして世界の秩序に責任持たなきゃならないという方針をですね、トランプ大統領は打ち出してるわけですから。そして習近平国家主席の方はですね、とにかくアメリカと中国は協力して決して歪み合ったり争ったり、いわんや軍事的な衝突とかいうことはあってはならないということを言って、もう基本的にトランプ大統領もその通りだと、こういうことになってるわけですね。これが一つ。そしてトランプ大統領と習近平国家主席がトランプ大統領と会った直後ですね、4日か5日か後ですが、今度はプーチン、ロシアの大統領と習近平国家主席が会う。で、そこで何が確認されたかというと、言葉は難しい言葉を使ってるんですが、まあ要するにですね、中国とロシアとの間のですね、まあ友好条約があるわけですが、そこで重要視、あるいはまた確認されたことはですね、まあわかりやすく言ったら軍事同盟ですよ。ロシアが攻撃を受けたら、その中国が攻撃を受けたと同じだと。中国が攻撃を受けたらロシアが攻撃を受けたと同じだと。いうことで、お互いに助け合うんだと。 いう、そういう意味での軍事同盟ですね。これを強化するということが謳われたわけですね。それからその習近平国家主席はトランプ大統領などとプーチンに会って、それから6月に入ってですね、わざわざ7年ぶりにですね、北朝鮮を訪問する。これちょっと異常なんですよ。まあ、いずれにしてもですね、北朝鮮を訪問したと。そしてそこでですね、また、北朝鮮と中国との間の事実上の軍事同盟ですね、これをこれから強化していきましょうということで確認をしたと。こういうことが今現在起こったね。そして習近平、国家主席、それからプーチン大統領、金正恩労働党総書記と、この3人がですね、団結して、もうなんか鉄とかブラッド、血ですねという言葉を使ってですね、鉄と血の団結だと、こういうことをですね、この確認し合ってるわけなんですよ。で、まあもちろんロシアと北朝鮮の間でもですね、包括的なんとか協力条約というのを2024年に結びましてね、もう同じですよ。ロシアが攻撃されたら北朝鮮がロシアの敵と戦う。そして北朝鮮がどっかと戦争をする場合は相手の敵に対してロシアがその戦うということですよ。そういう条約を結びましてね、早速その条約に基づいて北朝鮮軍が今ロシアに派遣されてウクライナと戦ってるわけですね。今度は逆に北朝鮮が戦争するということになれば、今度はロシア軍が北朝鮮を支援するという、こういう関係、これがですね、最近確認されてるわけなんですよ。これ一体このタイミングになんでこういうことが起きるのかということなんですが、2023年なんですけども、今現在朝鮮半島というのは停戦状態ですね。南北朝鮮のこの停戦条約っていうのは1953年に結ばれまして、38度線を境にしてですね、南北分かれて、そして停戦だと。そしてこの停戦条約にはですね、期限がありまして、南北朝鮮が統一されるまでの間の条約だと。それまで停戦、戦争してはいけませんよと。だから統一するまで、統一したら戦争も何もないわけです。一つになるわけですから。統一されるまでの間の、その停戦条約なんですよ。ところが2023年に北朝鮮は憲法でですね、韓国、ね、韓国は北朝鮮の敵国だと。それから、それまで行われていた、南北統一問題、韓国と北朝鮮が統一するためのいろいろ会合、協議というものを進めてきたわけなんですが、もうこれは全部破棄すると。もう統一はないと。そして、韓国は北朝鮮の敵だということははっきりしたわけですね。そうすると、この停戦条約は統一するまでの間の、が期限ですから、もう統一はないということになったわけですから、そうするとどういうことになるかというと、北朝鮮はいつでも朝鮮戦争を再開することができるということなんです。そしてこの停戦条約にですね、不思議なことに韓国が入ってないんですよ。この条約の、に署名した国はですね、北朝鮮はもちろん、それから国連を代表するアメリカと、それから中国と、この三国なんですよ。で、ロシアも入ってない。肝心要の韓国も入ってないんですよ。ということは、この停戦条約をですね、北朝鮮はいつでも破棄して、いつでも北朝鮮は韓国に対して軍事侵攻をすることができると。そして韓国の方はですね、この停戦条約に全く関係してないわけですから、もう、何の発言力もなければ何もないと、やられっぱなしという状況なんですよ。うん。そこで問題はですね、今北朝鮮はそういうふうに、いつでも韓国に軍事侵攻できる状況を作ったわけなんです。ね。それでもし戦争が起きた場合、どういうことになるかというと、アメリカと韓国の間にですね、防衛協定が結ばれてまして、韓国が北朝鮮であろうとどこで敵から攻撃された場合は、アメリカは安全保障することになっているわけなんですよ。これが北朝鮮にとっては一番困ることなんですね。だから問題は、北朝鮮が韓国に侵攻した場合、米軍が動けないようにすることが重要なんですよね。そこでもうお分かりだと思うんですけども、何のために、 習近平国家主席はトランプ大統領に中国との軍事関係いざこざとか、そういうことを一切起こさないようにして、二人でパートナーシップになりましょうと、こういうことでトランプは確認してるわけですね。今度は朝鮮戦争が再開されるとどうなるかというと、ロシア軍と中国軍が北朝鮮を支援することになるんですよ。そうするとアメリカが韓国との安全保障条約に基づいて、アメリカが中国とロシアと戦わなきゃならなくなるわけです。それを防止したわけなんです。ね。で、アメリカも韓国は大事かもしれませんけど、アメリカの方が大事なわけですから。アメリカは中国と戦争は絶対にしたくない。ロシアとも戦争は絶対したくないっていう動かぬ基本があるんですよ。ところが韓国が攻められたら、韓国との条約に基づいて、アメリカは戦わなきゃならないということになるわけなんですが、そこでですね、そのことを、その事態を想定してちゃんと手を打った。これが、今回のですね、習近平、プーチン、それから金正恩、これの鉄の団結なんですよ。ね。それは北朝鮮が韓国に軍事侵攻するということを前提にしてるわけなんですよ。ね。アメリカ軍を動かさないように手を打ったわけなんですよ。こういうふうに今、動いてるんですよ。だから、毎日毎日起こっていることを見れば表面的なことはいいんですけども、一体その裏に何がある、何のためにこういう、何のための三者の鉄と血の団結なんだということを考えると、来年2027年に北朝鮮が韓国に軍事侵攻するということを想定して、そして米軍が動けないようにちゃんと一歩一歩準備をしているということなんですよ。まあそういうふうに考えるとですね、日本はどうなるかっていうと、台湾の有事は日本の有事だと高市総理は言ってますが、朝鮮半島の有事は日本の有事だというふうには言ってませんし、そう解釈してませんからね、日本はただ黙って朝鮮戦争が再開されて、そして韓国が北朝鮮にどんどん侵攻されていくのをですね見るしかないと。で、韓国は日本にとって重要な国ですから、本当は集団的自衛権を発動して日本の自衛隊が動けないことはないんですよ。動けないことはないんですが、アメリカの方がですね乗り切れないものに日本は率先して乗るということはありえないですね、というようなことを考えると、これから朝鮮戦争がこの再開されるということになると、ウクライナじゃありませんけども、また民主的な国が一つおかしくなってくるんではないかと。台湾も同じですね。そういうような風に私は見ております。まあ参考になったかどうかわかりませんが、北朝鮮は韓国に軍事侵攻するその準備をちゃんと整えているというお話であります。では今日のお話、この辺で終わりといたします。
美しい国、日本のために。お話は時事評論家の増田俊夫さんでした。来週もお楽しみに。